こんにちは、立つべきところにと題して新井牧師よりも、ね、より御言葉の取り次ぎをいただきます。
今日の学びは最後の審判終末について記されているところでございます。ある人たちが神殿が見事な石と奉納物で飾られている、そのことを話しているのを聞いたイエス様は神殿の崩壊を予言されました。あなた方はこれらのものに認めているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来る。神殿というものが人々の心の支えになっていて、神殿が崇められていたというようなことがあったでしょう。これは神殿という場所、あるいはその建物がもしかしたら必要以上に聖なるものとして崇められ、偶像化されてしまっていたということかもしれません。石が立派だから、建物が立派だから、奉納物が立派だから、だから私たちは救われる。そういうことはもちろんないわけです。またこうした目に見えるものがいかに素晴らしいものだったとしても、あるいはそう見えたとしても、イエス様がこの後もたらす福音には遠く及びません。ですからイエス様が神殿に対して何の未練もないかのようなその崩壊の予言をされるというのは、目に見えるようなもの、この世的なあらゆる理解や判断、そうしたものに決別をして真理をしっかり捉える必要があるんだよということを弟子たちに伝えようとしていたんだ、そのように思います。この話を聞いていた人たち、もちろん弟子たちもいたでしょう。この人たちにイエス様、この人たちがイエス様に尋ねました。先生、ではそのことはいつ起こるのですか？またそのことが起こるときにはどんな印があるのですか？誰もが思う疑問でありましょう。イエス様のおっしゃったことが終末の時を指しているんだということを弟子たちが理解していたかどうかは怪しいのですが、少なくとも神殿の崩壊というものについてイエス様が予言した、それは非常に大きな関心事でありました。そこでイエス様はお話になられるんですが、これは大きく分けて3つありました。1つ目は偽キリストというものの登場です。初期の教会では自らキリストだというふうに称する偽キリスト、あるいはキリストだと言わなくても名乗らなくても預言者面をした偽預言者、そうした人々が大勢現れて人々の信仰を混乱に陥れたと言われています。もっともらしい言葉で人々を惑わし、あるいは天変地異をその前兆であるかのように触れ回り、あるいは人々の興味を引くようなこと、例えば簡単なマジックのようなものを用いて自分の言葉を信じさせようというようなものが蝦夷の竹の子のように現れます。もちろん現代でもそうした言葉巧みに人々を惑わせるような輩は時々現れてきます。しかしキリストが再臨されるその時は誰の目にもはっきり分かるように再臨されると私たちは教えられています。誰の目にもはっきり分かるということは、疑いたくても疑いきれないような仕方で現れるということでしょうから、誰も間違うことはありません。ですから偽キリストが現れても、怪しいと思うものが現れても私たちは決して動揺してはいけませんというんです。次に戦争です。私たち人間の歴史は この愚かな戦いと共にあったと言っても過言ではないでしょう。戦争の愚かさは今さら言うまでもありませんが、すべてを破壊する戦争というのは悲惨で愚かで、生きる希望を失わせるようなまさに終末的な行為であります。特に近代兵器がもたらすその戦争の愚かさ悲惨さは、殺す壊すというような単位がとてつもなく大きくなった。核兵器に至っては今人類は何百回でも全滅させられるほど、それほどのものが保有されているといいます。そのことによってこうした戦争というものは終末の予感を人々に植え付けていきます。それでもなお動揺してはいけないとイエス様はおっしゃいます。戦争が起こるのは世の常だと。たとえそれが核戦争だとしても、それは終末ではない、そのように言われております。それは戦争というものが人間の愚かさに起因する人間の技だ、そこに、理由があるのかもしれません。人類が滅亡するほどの核戦争だとしても、それを司っているのが人間である限り、神様がもたらす終末というのとは一切関係がないと考えれば分かりやすいかと思います。人間が、つまり私たちが終末を導く、これはありえないことなんです。それは必ず神様の技として行われる。最後は天変地異です。地震、異常気象、またそれらに伴う飢饉などがあっても、これは終末とは無縁だというんです。東日本大震災の時に、当時の東京都知事だった石原さんが、この世に対する天罰だというような愚かな発言をして謝罪撤回する、そのようなことがありました。それ以外にも公にならないところで震災を神の裁きであるとか終末の前兆であるというようなざれ言を言う人たちは少なからずおりました。私自身が被災した新潟県中越地震の時も、そのようなことを書いた、つまり裁きではないかというようなことを書いた書物を送ってきた愚か者がおりました。地震はもちろん台風、ハリケーン、あるいは温暖化による異常気象、自然界がもたらすさまざまな脅威が私たちの生活を脅かしているのは事実です。これらのものは私たちの力ではどうにも制御のできないこと、あるいは完全には理解しえない、そういう出来事のゆえに、やはり終末的な恐れを抱くかもしれません。それでもなおイエス様は、そういうのも終末とは無関係だとおっしゃいます。すなわちイエス様は、私たちが終末の前兆、あるいは終末そのものではないかと想像する原因のすべてを終末とは無関係であるとおっしゃっているように思います。つまりかもしれないというような仕方で終末は訪れないということでしょう。その時には、先にも言いましたが、はっきりわかる、誰にでもはっきりわかる仕方でその時は訪れる。そしてその誰の目にもわかるようにキリストは再臨されるというんです。ですから私たちはしっかりと目を覚ましていなければなりません。それがいかなる状態であるのか、目を覚ましているというのはどういうことか、これは各々の信仰を確かなものとして育まれる、そのことを望み続けること、肉の目ではなく主に与えられた素直の目で物事を見つめること、自分本位の耳ではなく御言葉に聞き従える素直な耳を持って、この耳を澄ませて聞くということでありましょう。こんな話があります。昔のアメリカ東海岸、ピューリタンたちがイギリスを離れて アメリカ大陸にたどり着いて、そこでアメリカ社会を形成し始めたニューイングランドという地域。ここで議会の会期中に日食が起こったそうです。きっと皆既日食の類だったんでしょう。太陽がみるみるうちに欠けていき、昼間だというのにあったりはあっという間に暗くなっていきます。これは日食という現象を正しく捉えきれていなかった時代においては天変地、宇宙の終わり、まさに終末の予兆だと思えたのかもしれません。何人かの議員たちが慌てて休会するように動議を出します。するとその時一人の議員が立ち上がってこう言いました。議長、もし世の終わりでないのに我々が休会するとしたら、我々は愚かだということが明らかになるでしょう。もし世の終わりだとしたら、私はむしろ自分の義務を果たしているところを見出されることを選びたく存じます。議長、私は故にろうそくを持ってきてもらうことを提案します。このように言ったそうです。戦争や犯罪やあるいは天変地異であったとしても、それがまだその時ではないとおっしゃられたイエス様の言葉を信じるならば、その瞬間まで私たちにはその時の到来というのは知らされません。ですから、いかなる現象が起ころうとも、いかなる状況に置かれようとも、私たちはいつその瞬間が来てもいいように目を覚まして備えているだけです。それは慌てふためいたところでどうにかなるものではないということでもあります。仕事を中断しようが、礼拝を中止しようが、それで何かが変わるわけではありません。私たちは今をしっかりと生きる、主に結ばれて今という瞬間をしっかり生き抜くということが求められているのだと、そのように思います。ですから、主の姿を見て主の御声を聞く、その時まで私たちはこの世の目に見えるものや現象にではなくて、自分の信仰をしっかりと見つめ続けることが必要なんです。物事を見るとき、私たちはいくつもの視点を持ちます。一つの事柄を判断するにしても、立場を変えれば見方、見解が変わります。表と裏で色の違う紙に例えれば分かりやすいかと思います。表が白でそちらを見ていれば白い紙。裏が黒で裏から見ていれば黒い紙。でもそれは実は同じ一枚の紙。一枚の白黒の紙です。なのに私たちは得てして一面を見て判断してしまいがちです。あるいは一面しか見えてないと言ってもいいのかもしれません。しかし視点がいろいろであるということに気づいて冷静になれるとき、あるいは自分の知っている、受け入れたい、そういうものを超えてあらゆる可能性を見出そうとするときに、私たちはさまざまな気づきが与えられます。星野富弘さんの詩を読んでおりますと、そんなことをよく思うんです。星野さんの感性豊かな詩の数々に本当に簡単のため息を漏らします。しかし彼はそんなに難しいことや特別なことを綴っているわけではありません。その感性、その視点が自分とはちょっと違う、いや大いに違うと言いましょうか、とても豊かなんです。一輪の花を見たときに綺麗だ、何色だということではなくて、その花が映し出すドラマを彼なりの感性で見出し、それを言葉として紡ぎ出します。つまり花を見るときの目と心が素直な自分をさらけ出せる状態であるということではないかと想像します。そうすることによって私には見えないものが見えてくる、 聞こえないものが聞こえてきているのだろうと、そのように思うんです。同じように私たちも主の御前にひざまずくときに、私たちは己を捨てて素直な目と素直な耳を持って祈れば、私たちに必要なものが歩むべき道がしっかりと示されているということに気づいていくでありましょう。今日の聖句にあるのは、特に後半はショッキングであって、いかにも冷静に読むならばありえないと思うようなことばかりです。まさにその時には信じられないようなことが起こるのだと、そのように記されているのかもしれません。そういうものを読む時に、まあ、これはないなと勝手に判断をしてしまいたくなります。こんなことを信じていると公言したら、やっぱり危ない、おかしい、そう思われるのではないか、そんな恐れも抱きます。しかしここに記されていることがその通りになるかどうか、それはなってみたら分かることです。一言一句その通りになるかどうかを気にする必要はないんでしょう。大切なのは素直な目と耳を持って神様のなさる技を見る、神様の御声を聞くことができるかどうかということでありましょう。そのためにはしっかり自分自身の信仰を見つめる、そのような姿勢を保っていきたい、そのように思うんです。己がいかほどのものであるかを常に問い直し、悔い改めるものでありたいとも思います。その上で素直な目と耳を持たせていただけるように祈り続けながら歩むものでありたいと思います。そうして歩む私たちの道を主はしっかりと最後まで照らしてくださると信じます。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちの計り知ることのできない道をあなたは備えてくださっておられる。私たちはそのことを信じて、示されるがままにその道を歩んでいくことができますように心から願います。そこにある幸いを一人一人に味わわせてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。 Thank you.